Spinner. J-Wave Innovation World Festa 2020 supported by 賃貸。ここからはトークセッション極限状態の生命科学をお届けしていきたいと思います。
いやーめちゃくちゃ面白いですね、これ。
ありがとうございます。
本当に特に僕のはもう船に乗ってて、さっき16日間で僕ら2ヶ月とかなんですよ。ほんでアイソレーションされてて、よくわかるし、船は船で本当に陸だと一応行けるっていう安心感あるんですけど、船だと外出れないので、あれがあってもう今日のお話聞けて満足です。
逃げ場がないと。
ない本当に、その中のことをやられてる方の話が聞けて面白かったし、マジで宇宙に行くなら本当にこういうことやらないといけないですね。
そうですね、はい、よく船だと、まあ、実際こういうとこもそうなんですけど、最初にシェフと仲良くなっとけとか言わないですか。
はい、そうなんですか。料理作ってるシェフですか。はい、
そうなんです。
なぜ
大負けとか、
ああ、
海のものとか作ってくれて、
そうか、給食当番友達だったりするとちょっとカレーを重にしてくれたり、そういうやつ。
マジで。
そういうやつ。あります。あともう一個大事なのがあって、結局狭い空間で、一緒にいると分かんなくなってくるんですよね。髪伸びたとかちょっと痩せたとか、そういうのも全然なんか気づかなくなってくるし、なんなら一人いなくなっても分かんなくなったりするんですよ。でも
一人いなくなったら分かるでしょ。
やっぱ人数が多ければでしょ。それは
多いとね、ちょっとあれいるかなみたいな、いる気になっちゃったりもするんですよね。だからまあそういう意味では食事時って食べることもそうですけど、2、3度必ず点呼が、
そうか、生命確認にもなるわけですか。
そうですね。でシェフはどのクルーたちとも顔を合わせてるので、
全員を見る人なんだ。
そうなんです。だからちょっとね、お母さんというかお医者さんというか、料理人以上の役割をやっぱり担って、そこに仲良くしておくのはすごい大事だったりする。
その人の人間性も結構大事になってくるってことですね。
そうですね、はい。
郷さんなんかいたそうですね。
いや本当にすごい空間で生活されるんだなと思ってて、で実際やられた時に、例えばその人間関係とか、まあ、ストレスも高いと思うんですけど、はい、もうトラブルみたいな、なんか今お話できるところあればぜひ聞きたいなと思ったんですけど。
いやもう本当ね、小さなことが、トラブルの原因はおそらく今日聞いてくださってる皆さんが家庭とか職場とかで経験してることと全く同じことなんですけど、
よく夫婦喧嘩とか原因何って、些細なことみたいな、それと同じですね。
全く一緒です。たださっき言った通り、要はその家庭が悪いからって職場に逃げるとかっていうのはここできないので、
もうそこから逃げることができないんで、そこと面と向かわざるを得ないわけですね。
だめちゃめちゃ濃い状態で出てくるし、リセットできないんですよね。なんか家族の顔見てなんか職場のあれをリセットするとかっていうのはないので、結構引きずる。でそれがさっきも言った通り、2人だけじゃなくてその雰囲気って絶対周りにも分かってきちゃって、でだんだんだんだんチーム全体が悪くなってくるときに、まあ、ちょっとイケイケの体調とかだと、おいもうみたいな、もっと丸ちゃんとやれよみたいなことをなんかこう出れば出るほどなんか余計ややこしくしちゃったりとか、なんかまあいろんなことが、そういったことが起きるんですよね。
さっきの火星シミュレーションのは海外の方も含めて、
はい、そうです。僕以外みんな別の国の人で、
はい、そういうの中に入った時 その日本人のいわゆる空気読むみたいな特性というか、はい、かというかってどう生きるのか、むしろマイナスなのかっていうのは、
人によっては、まあ、確かに日本人でも個々に差があると思うんですけど、分かりすぎて背負っちゃうケースとかっていうのにもなりかねないんですね。ただ一個僕がすごくいいなと思ったのは、まあ、これサッシャさんのところにもお伺いしたいんですけど、
はい、
日本語で僕物事を考えるわけですね。でミッション中は英語喋るんですよ。
そうですね。
で英語喋ってると性格変わっちゃうんですね。
変わりますよね。
でなんかその処理しちゃうっていうか、問題を明確にしちゃうし、誰の責任にっていうのが、まあ自然になる。日本語にしとくとで考えると結構曖昧にできるから、問題をなんかこう柔らかく捉えられるっていうことがあって、なんとなくそっちの方がこうなんですかね、あんまり波風を立ってないで済む方法を思いつきやすいのかなっていう感じ。
まあ直接的な表現になりやすいですからね、英語だとね。
そうですね、
はい、それはもう言葉は文化、うん、文化の写し鏡なんで、どうしても僕も喋る言葉によってだいぶ性格変わりますけど、そうだから、でもそれは難しいですね。英語で喋ってるのに日本語で考えなきゃいけないとかって、今の話を聞いてると、もうこの半年ぐらい まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、やっぱり自宅待機になって、リモートワークしてるとか、そこでよくね、あのコロナ離婚なんて話もありましたけど、あの我が家も子供がやたらに気使うようになりましたけど、あの夫婦でこうピリピリすると子供が気使って子供が大人になって一番子供がしっかりしてるみたいなのもあったりしますけど、あのなんか今のこう僕らの生活がこの半年ぐらいね、ゆうすけさんのしてきた研究に近づいた感があると思うんですけど、ある意味なんかこう今学んだところからの話いろいろおっしゃっていただいたんですけど、これから待ち構えてることってなんか想像できますか？
これからもあの少し良くなってきてるって言い方もおかしいんですけど、僕はあのよくこう閉鎖空間とか今回のコロナみたいなの、まあ、思春期と一緒ですよって話をしてるんです。
中二病ですか？
あ、そうですね。なんかあの思春期って、まあ、何かというと、まあ、いわゆる思春期って体がこう変化してるじゃないですか、うん、で自分っていう入れ物がなんかちょっと不安定になってくると、人間ってやっぱこう攻撃的になったりとか不安になっちゃったりするんですよね、うん、だそれぐらい入れ物と中身のバランスってすごい大事なんです、
はい。
でも今は要するに家という空間、その街を歩くという空間の生活空間の入れ物がなんかおかしなことになっちゃってるわけですね、うん、だ今まで別にインサレーションで住んでた家が急にアイソレーションの家に感じたりしちゃってるわけですよ。そういう風になって、
そうですね、で
そうするとなんか一番近しい人にこう当たっちゃったりとか、その異物感を感じちゃったりとかっていうのが、うん、まああるんですけど、まあそういう意味では、まあ、もし思春期と一緒だったら、まあ、過ぎ去ればあれも何かの学びの一つだったよねっていう風になると思うんですけど、少しずつ、まあ、今少し良くも悪くも慣れるというか、あの過敏な状態は少し過ぎてきたと思うので、うん、まあそれはいいのかなとは思う一方で、やっぱりそうなった時に一回自分を見直した経験をした時にもう一回自分を作り直さなきゃいけないですね、思春期と一緒に、うん、大人になって
くる、大人になってね、
はい、それが今度また出てくるんだろうなと思うし、その時に僕ら大人になっていく過程でお手本がいたと思うんですよ、
はい、でじゃあ先輩とか親とかそういうことですね、はい、
だこんな今のじゃあコロナのその中で生活の大人になっていく上でのお手本っていないと思うんですね。
そうですね、
ここは結構キーになってくるんじゃないかなというふうには思います、うん、
そういう意味では高井さんはずっと微生物、ウイルスって微生物なんですか？
生き物、まあ、微生物という言葉の中にはウイルス入りますけど、
はい、
基本的には生物ではないです、
生き物ではないですよね、はい、だけどまあそういったものとずっと対峙してきて、コロナっていうのは我々は、まあ、人間ってコロナに限らないですよね、こよく分かんない、さっきの話じゃないですけど、分かんないものはドクロマークで怖いと思うから、怖いと思って不安になる。高井さんから見るとずっとそういう見えないぐらいの生き物と対峙してると今の状況って怖いんですか？
いや別にそれほど、もちろん自分がなったらウェーってなりますけど、
はい、
客観視をできる状態においてはまああり得ることなので、別にそれほど僕自身はですよ、
はい、
怖いとは思ったことはないし、まあ、今回の新型コロナもすぐに大体どういう病原体でどういう症状かっていう、
はい、
これがもう過去とは違って、
うん、
もう世界中の血が集合してどういうウイルスでどういう症状でどうすればどうなるっていうのがもう日々更新されていくこの時代だからこそ、分からない恐怖心っていうのは、まあ、我々科学者だから全ての情報に大体アクセスできると、
はいはい、
という意味においてはすごい時代が来たんだなと。かつてペストとか、
うん、
何が何だか分からない時代はもう恐怖で人がパニックになって、
そうですね、
もう、まあ、少なくとも一般の人はそこまで分からないにせよ、我々は日々こいつがどういう病原体でどういうウイルスでどうなるっていうのが分かって、そういう意味ではどうしたらいいっていうのがすぐ出せたわけで、
うん、
ああいう意味においてはそれほど恐ろしい、相手ではなかったような気もします。
じゃあユースケさんの言い方で言うと、その要は思春期があって先輩がいない思春期だけど、みんな思春期だから地球上で全員で乗り越えようみたいな状況だってことですかね。
まあそうですね、あとはその、まあ、どっちにしてもそのコロナのウイルスがどうこうっていうよりも、元々の自分たちの状態がそれによってただあらわになるだけなんですね。ドクロマーク の自分たちの無関心があらわになるだけなんです。
怖いと思う人もいれば余裕でしょうって言って、まあ、それがなんか自衛警察つながったりとかそういうことにもなるわけですよ ね。
だからまあそういったところをまあ受け止めてですね、まあ、コロナと共存するっていうより結局新しくコロナによって見つけた自分たち とどうあの共存していくかって方が、まあ、むしろ大事で、まあ、そういったことを繰り返していくと、まあ、どんな先ほど、まあ、あの海底にもいろんなウイルスがあるように、まあ、今後どんなウイルスが来るか分かんないわけですよね。
そうですね、
まあ、でもウイルスは僕らコントロールできないしどんなのが来るか分からないわけだけれども、うん、自分自身のことは一応コントロールできるわけだから、まあ、今回のことで学んだこの新しい自分オタオタした自分も含めて、うん、あこうなるんだと。でそうすると期待値も下がるんですよね、うん、まあ、訓練っていうのはやっぱり期待値を下げることにあるんですけど、だからあの、まあ、ちょっと宇宙の話になっちゃうけども、あの宇宙今宇宙に誰もが行く時代っていうのは宇宙飛行士はめちゃめちゃ訓練をしてる。
そうですよね。
宇宙旅行者は訓練はなんかあんまりそこまでしないんだけど期待だけがものすごい高い状態でいる、うんうんうん、そこのミックスがものすごく危なっかしいわけなんですけども、うん、まあ、そういった意味ではもう今みんなさんあの望んではいなくてこうなってしまったわけですけども、一応訓練をしたということで、まあ、それをうまくどう生かすかってことかなと思います。
いやこっからの話したいですね。今延長できないんですか時間来ちゃったよ、これ第2弾やりたいですね。もっと話したかったな。高井さんも言いたかったでしょ。もっとい
や面白かったですね本当に。村上さんの俊介さんの話がもうめちゃくちゃ面白くて、ね、JAXA でもやってるんですよねこれ。
そうですね、はい、そうです。
とは別にやられてるんですよね、
はい、あの、まあくまで民間でやってます、
じゃあちょっと JAXA のやつには物言いたいっていうのもあるん
だけど両脇から
ゴンさん
ぜひ仲良く第2弾やられたら、ね、
ナイス締めでございます。ありがとうございます
、
仲良く終わったので第2弾もじゃあこのメンバーでまたちょっとねゆうすけさんたちから学びながらそこに研究者の知見を加えて我々のこう歩んでいく未来がちょっとぼやけてるものがですねちょっとでも明るくなったら、まあ今日もちょっとだけ明るくなったと思うんですけどいいなと思うんでこれ第2弾やりましょう。まあ、来年はどんな状況になってるというところも気になりますが、ということで時間来ちゃいましたんで極限状態の生命科学そろそろお別れです。改めて、微生物学者ジャムステック海洋研究開発機構高井健さん、 JAXA、宇宙科学研究所村上剛さん、そして極地建築家の、村上裕介さん、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ぜひまたやりましょう。
やりましょう。はい、司会は佐々木でした。ありがとうございました。